銀座は昔からハイカラなところ。粟島寛月。今日でも銀座といえば何に限らず目新しいもののあるところとされていますが、以前レンガと呼ばれた時代にも、あのあたりは他の場所よりも一歩進んでいて、その自分の珍しいものや珍しいことの多くは、このレンガにありました。いわば、昔からハイカラなところだったのです。イタリー風景の見せ物。明治七八年の頃だったと思いますが、尾張町の東側にイタリー風景の見せ物がありました。これはイタリー人が持ってきたもので、長いカンバスへパノラマ風にイタリーのベニスの風景だとか、ナポリの景だとか、あるいはベスビアス火山だとかいったものが書いてあって、それを機械で一方から一方へ巻いてゆくにつれて、それらの景色が順次正面へ現れてきます。そうすると、その前の方へ少し離れたところに明かりの仕掛けがあって、これがその絵によっていろいろな色の光を投げかけるようになっています。例えば、ベニスの景の時には、月夜のありさまを見せて青い光を浴びせ、ベスビアス火山噴火の絵には赤い光線に変わるといった具合です。今から考えれば実に単純なつまらないものですが、その自分にはパノラマ風の画風と外国の風景と光線の応用とが珍しくって評判だったものです。これを私の父が真似して浅草公園で興行しようと計画したことがありましたが、都合でやめました。西洋ろうそく。明治五年、初めて横浜と新橋との間に汽車が開通したとき、それを祝って新橋停車場の前には、たくさんの紅提灯が吊るされましたが、その時、その提灯には、皆、舶来ろうそくを使用して、明かりをつけたものです。そのろうそくの入っていた箱が、新橋の傍らに山のように積んで捨ててあったのを覚えています。これがおそらく、西洋ろうそくをたくさんに使った、はじめでしたろう。その頃は西洋ろうそくを使うなどということは珍しかった時代ですから、だいぶ世間の評判に上りました。舶来屋。その頃から西洋臭いものを売る店が比較的多くありました。こういう店では大抵舶来のものを種々雑多取り混ぜて、また、新古とも売っておりました。例えば、ランプもあれば、食器類もあり、帽子もあれば、ステッキのようなものもあるといった具合で、今日のように専門的に売っているのではなかったのです。それで、こういう店を俗に、舶来屋と呼んでいました。私の今覚えていますのは、当時の読売新聞社と大倉組との間あたりに、この舶来屋がありました。もっとも、この店は、器物、食器を主に売っていました。それから大倉組のところからもう少し先、つまり、尾張町寄りのところにもありました。現に、私がこの店で帽子を見て、それが非常に気に入り、父をせびって買いに行ったことがありましたが、値を聞いてみると、あまり高価だったので、 とうとう買わずに帰って悔しかったことを覚えています。とにかく、こういうように、舶来のものを売る店があったということは、横浜から新橋へ汽車の便のあったことと、築地に居留地のあったためと、もう一つは、家屋の構造が例のレンガで、舶来品を売るのに相当していたためでしょう。オムニバス。明治七年頃でしたが、レンガの通りをオムニバスというものが通りました。これはすなわち二階馬車のことですが、当時は言語そのままにオムニバスと呼んだものです。このオムニバスは、紀州の由良という、後に陛下の御車になった人と私の親戚にあたる伊藤八兵衛という二人が始めたもので、雷門に千里軒というのがあって、ここがいわば車庫で、雷門と芝口との間を往復していたのです。この車台は英国のものを輸入して、そのまま使用したので、すなわち舶来品でした。ですから、数はたった二台しかありませんでした。馬は四頭立てで、車台は黒塗り。二階は背中合わせに腰掛けるようになっていて、はしごは後部の車掌のいるところについていました。御車はビロードの服にナポレオン帽をいただいているという始末で、とにかく珍しくもあり、また立派なものでした。乗車賃は下が高く、二階は安うございました。多分、下の方の乗車賃は芝口から浅草まで一部だったかと思います。ところが、何しろその自分の狭い往来を、こんな大きな、しかも四頭立ての馬車が走ったものですから、たびたび方々で人を引いたり、怪我をさせたので、だいぶ評判が悪く、したがって、乗るのも危ながって、だんだん乗客が減ったので、とうとう、ほんのわずかの間でやめてしまいました。その後、このオムニバスの残骸は、しばらく本所の緑町に横たわっていたのですが、その後、どうなりましたか、さっぱりわからなくなってしまいました。これから後に、鉄道馬車が通るようになったのです。うねめがはらで風船。これは銀座通りとは少し離れていますが、今の西洋圏の前は、うねめがはらでした。俗にこれを海軍原と呼んで、海軍省所属の原でしたが、ここで海軍省が初めて風船というものをあげました。何しろ、日本で初めてなのですから、珍しくって、大した評判で、私などもわざわざ見に行きました。こんな風に今の銀座界隈、その自分のレンガあたりが他の場所よりも早く大西文明に接したというわけは、西洋の文明がまず横浜へ入ってくる。するとそれは新橋へ運ばれて築地の居留地へ来る。その関係から築地と新橋にほど近いレンガは自然と他の場所よりもハイカラなところとなったのでありましょう。大正10年10月、銀座資生堂。